リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いします。さて、世界の至るところで猛威を振るっている新型コロナウイルス、影響はいつまで続くのでしょうか。なかなか収束が見えない毎日が続いています。今夜は特別バージョンで新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける方々に届ける食の声掲示仮説掲示板、フーズボイス京都についてご紹介します。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは、お二人いらっしゃるんですけれども、前半特にねお話しいただくのは京都府商工労働観光部ものづくり振興課、丸山凛さん、そして後半ゲストにお越しいただいたのはグリル人参株式会社代表取締役近藤泰治さんです。お二人、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、丸山さん、ものづくり振興課ということで、はい、どういうことをされているのか、はじめに少しご紹介お願いします。
はい、はい、京都府の行政機関になりまして、ものづくり振興課では、製造業を中心としたものづくり企業の、企業支援をさせていただいております。その中で、私、食品の担当をしております。
はい。そういう関係で今日はね、フーズボイス京都についてご紹介いただきたいと思っているんですけれども、はいはい、京都府もなかなか大変な現状ですね。
そうですね、はい、学校もですね、春休みからまた引き続き新年度も、休校が、一部を除いて継続をしておりますし、それに伴って、産業の方もですね、非常に大きな影響を受けております。
そうした中でね、今回、新型コロナウイルス感染症拡大の影響をね、防止するために、はい、仮設掲示板を作られているということで、はい、そのご紹介をしていただきたいなと思います。
はい、そうですね、仮設ということで始めてはいるんですけれども、まだ仮設が長引きそうではあるんですが、このフーズボイス京都という掲示板では、今現在その新型コロナウイルスの影響で、健康被害の方も心配されるところではあるんですけれども、ご家庭などで、外出自粛だったりですとか、今回の学校の臨時休校でですね、皆さんお困りということです。で、また一方で飲食店や食品メーカーさんなどの、食品関連企業さんも、その、休校や外出自粛等の影響を受けて来店客が減少していたり、在庫を過剰に抱えてしまったり、その食品メーカーさんもお困りなんですね。なのでそのお困りの、ご家庭だったり、府民の皆さんと、それと食品関連企業さんをつなぐための掲示板を、3月の16日に開設いたしました。
ああ、なるほど。
はい、
それからまたますますちょっと状況がね良くなるかと思ったら、
そうですね、はい、
先日は緊急事態宣言、
そうですね、
京都府は、ね、はい、入ってはいなかったんですけども、
そうですね、とはいえ、それに、準じた、取り組みをしていくという対応していくということになっておりますので、非常に大きな影響が出てくる、またもっと出てくると思いますね。
で、このフーズボイス京都にはどういう方々が今、はい、どういう企業さんが関係、
そうですね、はい、3月の16日に開設してから少しずつ増えていておりまして、現在約40件ほどの、企業さんの情報を掲載しております。南は宇治から北は綾部までですね、京都府全域の情報を寄せていただいております。で、その中でもですね、例えばなんですけれども、ゴールデンウィークに、大きなフードフェスがあったんですが、それが中止になって、用意をしていた手作り冷凍餃子8000食ですね、8000食なのでかける5個、何万個という、個数を準備していたのが中止になって、大量の在庫を抱えてしまったと。で、それでどうしようということで、緊急セールをされた餃子屋さんですとか、 あるいはその自粛モードで、まあ、来店客が減少する中、まあ、従業員さんの雇用も維持しないといけない、であの仕入れているお野菜だったりもあの消費しないといけないということで、テイクアウトのお弁当を始められた飲食店さんですとか、まあ、そのような料亭さんですね。それから、まあ、ちょっと今日あのサンプルをお持ちしてるんですけれども、あの京都のコンペイトー屋さんが、まあ、コンペイトーを食べるだけじゃなくて、今あのご自宅にいらっしゃるお子さんたちがゲームばっかりしてるんじゃないかということで、コンペイトーアート、まあ、コンペイトーでちょっと絵を描けるというようなあの商品を、まあ、作られたりですね、はい、いろいろなものが載っております。
まあ、あの業者さんの方もいろいろとなんか工夫されながら乗り切ろうということで、ね、はい、
そうですね、で、まあ、そういった情報を、ね、あの個別の企業さんが個別に発信するのも、うん、またこれに広告費をかけるのも大変だろうということで、まあ、そういったのをまとめたサイトというものをあの府の方で整備をさせていただいて、情報を掲載して、まあ、一般のご家庭にはそれを見ていただいて、あの情報を得てもらえたらなと思っております。
そもそもこの何かこのね、はい、掲示板を作ろうというきっかけがあったというふうに伺ってます。
そうなんです、はい、まあ、あの私ども普段からその企業支援をしていると申したんですけれども、あの学校給食用に、牛乳をあの提供されている企業さんからですね、まあ、臨時休校で在庫が大量に発生してどうしようという相談を受けまして、でその話を、まあ、たまたまですね、あの地域 の、 あのコミュニティ FM 様にこれちょっと在庫があるんでっていうふうに聞いたんですけど、どうにかできないですかということを、まあ、府の方から相談させていただいたところ、すぐさまラジオで発信をしていただいてですね、3200個あった在庫が2日で売り切れたというエピソードがあったんです。
あ、素晴らしいですね、
は
い、
で、まあ、こうやってあの、まあ、地域でこう連携して、うん、まあ、メディアさんの方でも発信していただいたり、企業さんこんな困ってるところがあるよっていうのを、まあ、あの何か出していけるというこの事例を他にも適用できないかなと思いまして、まあ、他の地域のですね FM 局さんに、まあ、相談してあのさせていただいたところ、まあ、協力するので情報源となる掲示板でも作ってくださいということでしたので、まあ、このような掲示板を作ることになりました。
なるほど、
はい、で現在あの7つのコミュニティ FM 局様と、まあ、FM 京都様ですねにも協力をいただいておりまして、まあ、今回はあのラジオカフェさんにはこうして出演をさせていただいて本当にありがとうございます。
こちらこそね、こういう場でね、はい、なんか発信をしていただくっていうことは、うん、あの地域の皆さんにとっても大事なことだと思うので、は
い、ありがとうございます。
ラジオカフェではね、うん、あのニュースとしてもずっとこう、
あ、そうですよね、
はい、防災福祉ニュースとしてね、はい、取り上げて、はい、ますね、
はい、おかげでたくさんの情報をあの寄せていただいておりますので、ありがとうございます。
そう、ありがとうございます。また後半はあの今日お越しいただいている、グリル人参さんの方にご出演いただきたいなと思いますので、ここで一旦ミュージックブレイク、音楽をお聴きください。 本日のゲストは京都府商工労働観光部ものづくり振興課の、丸山凛さん、そして、グリル人参株式会社代表取締役近藤泰治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではいよいよ近藤さんにご出演いただいてお話をいた、はい、伺いたいと思います。では初めに、グリル人参株式会社さんの、概要ですね、はい、リスナーの皆さんにちょっとご紹介をお願いします。
私は今年で40歳になるんですけども、私が生まれた時に、両親が、このグリル人参という洋食店舗をオープンしまして、まあ、40年目ですねになります。ちょうど私が30歳を迎えた時に、もともと恥ずかしい話、家業を継ぎたくなくて、違う職種で働いてたんですけども、脱サラして、結婚もし、そして家業に戻ったんです。で、その中で店舗は古かったんで、そこを改装して、それから4年目に、法人化して、株式会社にして、今年で、6年目になります。
いやもうね、大事なこうお店を、お父様が作られたお店を、頑張って守っていこうということで、変わられて、今頑張ってらっしゃる。
もう10年頑張っていこうと思って10年経ったんですけど、あっという間だったんですけど、今回このような事態を受けて、ここに呼んでもらえることになって、来てるんですけども、
場所が、グリル人参さんのある地域ですね、そちらでもすごくこう皆さんに愛されている。
そうですね、父親が毎日毎日頑張って、40年やってきたっていうことがあると思うんで、それでお客さんがついてきてくれて、今もなんとか営業を続けられている時代です。
はい、そして、今こういう大変なところでね、いらっしゃるんですけども、そこで、新たな取り組みをされていらっしゃるというふうにも伺っておりますので、ぜひ教えていただけますか。
そうですね、昨年なんですけど、京都の洋食文化を、世界に伝えたいということで、レトルト食品 のビーフシチューを作りました。これは京都府内にある、農家さんから玉ねぎを仕入れまして、農商工連携という形で、取り組みさせてもらって、でパッケージ自体も京都造形大学、芸術デザイン専門学校の学生に、産学連携で、デザインしてもらって、いる、商品ですね。今回こういうような事態になって、なかなか販路先も、展示会とか商談会もなくなってしまって、販路先を広げる機会というのがなかなかなくなってしまったんですけど、スーパーとかで徐々に需要が出てきてるんで、それも含めて、この商品を広めていきたいなと思って、今なんとか取り組んでる最中なんですけども。
この商品を作られた時にはまさかこんな新型コロナウイルスの、影響がある事態が、想像もできない時に、新たな取り組みとしてすで、にされていた産学連携で作られたプロジェクトで作られたビーフシチューですね、これがなかなかパッケージもね、京都らしいというか、
舞妓さんの絵が描かれてるので、すごく可愛らしいですよね。
そしてやっぱりこう地域で愛された洋食屋さん、グリル人参さんが作られたという味のこだわりとか素材のこだわりがあるんですよね、ここは。
そうですね、何よりもこの商品が、日本伝統の洋食文化を京都から世界に広げたいっていうその思いで作ったっていうことがあるんで、一番買ってもらう人にはそこを伝えていきたいと思ってますし、私自身もこういうことをしてやったっていうことを、周りの方々にもっと知ってもらうっていうことが、元気になるきっかけになるんではないかなと思って、今やってるんですけど、先日キャンプファイヤーさんっていうところでクラウドファンディングも開始してますんで、もうあと残り、20日間ぐらいで、締め切りになるんですけど、今ちょうどやってるところなんで、ぜひ、サイト等を見てもらって、支援していただければなと思ってます。
グリル人参クラウドファンディングで検索すると出てきますので、 ぜひよろしくお願いします。
はい、丸山さんもこれ一押しの理由があるんですよね。
そうですね、まあ、そのグリフ人参さん飲食店さんなので、まあ、まさにこのコロナウイルスの影響をダイレクトに受けてらっしゃると思うんです。で、ね、はい、で、まあ、そんな中でご家庭でも、洋食の味を楽しめると、まあ、スーパーさんにはたくさん、ね、レトルト商品って並んでるとは思うんですけれども、その中でもこの商品は、お店が監修をしてますし、素材も、京都府産のものをふんだんに使用しているので、まあ、ちょっと付加価値のついたレトルト食品として、まあ、普通にこうレトルトなんですけれども本当にレストランに行ったみたいな味を楽しめるということで、まあ、ちょっと他の商品とお高いかもしれないですが家庭の楽しみに使ってもらえたらいいなと思って応援をしております。
あ、いいですね、なかなかね、
は
い、
で
それをお店通常はお店に行かないと、はい、買えないけれどもクラウドファンディングだと、うん、なんか
そうですね、クラウドファンディング
で支援という形で、はい、まあ、購入っていうこともできますね。
できるということですね、はい、まあ、どんな内容なのかぜひ皆さん
そうですね、
検索していただいて、はい、中身をねリスナーの皆さんもチェックしていただいて、はい、これはお店の支援にねつながる、
そうですね、
美味しいものを食べられるという、
は
い、
まあ、お店の方でも今、はい、料理のテイクアウトもやってますんで、はい、まあ、ぜひお店に来て、まあ、テイクアウトもしてもらえたらなと思うんですけど、はい、
ウーバーイーツさんも取り入れられているの で、
ね、
まあ、ね、行けない方も注文ができるということでぜひ皆さん応援していただければと思います。
はい、やっぱりこの、ね、状況の中で、売上とかもかなり厳しくはなってこられている。
そうですね、本当にお客さんが減りましたんで、まあ、私も苦しいですけど、まあ、飲食に関わる人みんな、まあ、世間一般の人も本当に大変だと思うんですけど、うん、まあ、飲食本当苦しんでますし、でもう先が見えないんで、できることは絶対あると思うんで、だからこそ毎日前を向いて頑張っていかなあかんなと思って、今必死でやってます、
ね、従業員の方々もね今一緒に頑張って
らっしゃる。そうですね、今もうすぐお店あと30分後でお店開けるんですけど、まあ、スタッフも私がここに来てるってことも知ってますし、まあ、でみんなに背中を見せるというか、まあ、頑張ってるとこを見せてもっとみんなに喜んでもらえるというか、まあ力になれればなと思ってます。
京都の美味しいものをしっかりと皆さんにね、
はい、
味わっていただけるような、はい、そういうこうねクラウドファンディングでもありますし、
は
い、そしてお店にも、はい、まあ、ちょっとなんか出かけたりっていうのが今後どうなるのかわからないので、
分からないですね、
ちょっとね難しいところ
が、お店の前に駐車場が6台止めれるんで、まあ、止めてもらってそのまま取りに来てくれればすぐ料理も渡しますんで、
テイクアウトも考え
て、はい、そうですね、うん、もうやってますんで、
あ、やってらっしゃる、
はい、なんとかそれも、まあね、需要があればなと思って今やってます、
うん、ね、テイクアウトとか嬉しいですよね今ね。
そうですね、
そうですね、
もう子供さんとかお家にね行って何食べさせようっていうのも悩んでたりということがあったり、それからねご自宅でお仕事という方もね増えてらっしゃる。
そうですね、
あ、時間が迫ってまいりました。このフーズボイス京都は今後もずっと、はい、
そうですね、
ま
あ、はい、当分は続けたいなと思ってまして、と言いますものも、まあ、今回その新型コロナウイルスの影響を受けてということで始めたんですけれども、例えば今まで卸売りしかしてなかった食品メーカーさんが、まあ、ちょっと今回小売りでも始めてみようかなと、まあ、その卸がだいぶ減ったので小売りでも始めてみようかなというの取り組みもあったりですね、新たな販路拡大のきっかけにもつながっているのではないかと思っておりまして、まあ、今後そういったこう、ニーズと、まあ、需要と供給をつなげるようなウェブサイトとして、今後も活用できたらいいなと思っております。他にもたくさんの情報を掲載しておりますし、まあ、今日来ていただいているグリル人参さんもぜひ応援していただければと思います。
よろしくお願いします。
じゃあフーズボイス京都と、ね、して検索してください、
はい、
今日はゲストのお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。